We are in Exodus 6. Please open your Bibles to Exodus 6. Now, if you remember, chapter 5 ended with, really, it ended this on a note of discouragement.
5章はですね、勇気をですね、くじかれるような落胆をしてしまうところで終わりました。
Moses had obeyed God and he went to Pharaoh with the message, let my people go.
モーセは神に従って、私の民を去らせるようにというメッセージを持ってですね、ファラオのところに行きました。
Pharaoh's response was, well, who's the Lord that I should obey him?
しかし、ファラオの、をですね、従わなければならない使徒は何者なのかというふうに言ってきたんです。
And so Moses returns to the Lord and he complains. He said, Lord, you know, I did what you told me to do, but nothing good came of it, only bad.
モーセは、それをですね、受けて、主のところに不満を言い、私はあなたに言われる通りに言ったのにこのような結果になってしまいましたというふうに不満をこぼしました。
Let's read verses 1 through 5.
6章1節から5節までお読みしましょう。はい、6章1節からお読みします。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名前では私は彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らが留まった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い出した。
Now God responds to Moses by assuring him that Pharaoh is going to let the people go.
神はモーセにですね、イスラエルの人々を去らせるということをさらに再度確認させました。
And God directs his attention to himself, who he is, who God is.
そして神はモーセに神ご自身がどういう方であるかということを注目を戻したんです。
And you know, that's so important. During times of discouragement, I think what we need more than anything else is to get our eyes on God.
特にですね、私たちもそのような落胆をする時を通るときにですね、私たちが自分自身から目を外して神に目を置くということが必要になってきます。
And he says in verse 3, he said, I appeared to Abraham, to Isaac, and Jacob as God Almighty.But by my name, Lord, that is Jehovah, I was not known to them.
3節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名前では私を彼らに知らせなかった。
You know, in the Old Testament, the Jews considered the name of God too holy to even pronounce.
旧約時代の頃はですね、ユダヤ人は神の名は聖なるものとして言葉にも発することができません。
And they would often say, they would just use the word Adonai, my Lord.
そして彼らが使う言葉はアドナイと言って、私の主という意味でアドナイという言葉を使います。
Now we use the word Jehovah, Yahweh, because Jesus told us, Jesus taught us, we can talk to God in a familiar way.
そして今私たちは、その主に対して、ヤハウェというふうに言ったりというわけですね。直接そのような親しみに深い方法で語るようにと神様は言ってくれました。
And God, the word Yahweh actually comes from the Hebrew word to be.
Yahweh という名前なんですけれども、それは何であるという言葉の言語があります。
And God is existent. He's self-existent. No one created him.
それは神が自分自身で存在されていて誰にも作られなかったという意味です。
There is no other God. Because of this, there is no other God.
そして神以外に誰もいる神はいなく唯一の神であるということです。
And God brought Moses back to the covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob. He made a promise to them that they would have the land of Canaan.
そして神はアブラハム、イサク、ヤコブと作ったですね、契約を引用して彼らはカナンの地へ導き出されるという約束を思い出させました。
God wants us to trust in His word, in His promises.
同じように神様はご自身の御言葉と約束を私たちに信じてほしいと願っております。
And he urges us today, look at his word, look at his promises and be encouraged.
そして私たちがその御言葉を見て約束を見て励まされるようにと神様はしてください。
Because we can always remember this, God will always keep his promises every time.
そして神様は常に神様のご自身の約束を守ってくださる方なんです。
Okay, let's read on in the story, verse 6 through 13.
6節から13節までお読みいたします。それゆえ、イスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのとこに行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人ださえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された。
So here there's a list, if you look closely, there's a list of seven I wills. God says seven times, I will.
ここの6節から13節の中をですね、見ていただきますと、ここに 7つの私はこうするというリストが
He said, I will rescue you. I will redeem you. I will bring you into the land.
私はあなたを救い出し、私はあなたをあがない出し、私は誓ったその地にあなたを連れて行くというリストがあります。
We hear it again and again. I will, I will, I will, seven times.
私はこうする、私はこうする、私はこうすると7回出てきます。
And if you look, you will never, in that list, you don't find an if you.
まあ、ここのですね、リストを見ていただくと分かるんですが、あなたがこうしなさいというようなことは一つも出てきません。
Because it's all about the Lord. It's all about what He's going to do. It's about His faithfulness.
それは、ここにあるものは全て主のことであって、主がイスラエルのためにしてくださることなんです。
And that's true today concerning our relationship with God.
同じようにして私たちの神様との関係も、同じことが言えると思います。
You know, the gospel is all about what God has done for you.
福音というものは神様が私たちのためにしてくださったことを書かれています。
Jesus has delivered you from the world. That world is a type, a picture of Egypt is a picture of the world.
イエスはこの世から私たちを救い出してくださり、そのエジプトというものですね、この世の象徴として聖書に書かれています。
And God has adopted us as His children.
神は私たちを養子としてくださって、
He's promised He will provide.
そして、私たちのために備えてくださると約束してくださいます。
So you see, the gospel is also a list of I wills.
ですから、この福音というのは、私がするよという同じようなリストなんです。
Now notice that the Israelites didn't receive what Moses had to say because it said in verse 9, because of their anguish of spirit.
まあ、イスラエル人はですね、モーセの言ったことを、聞かなかったんですけども、それはなぜかというと、彼らにはその落胆、まあ、大きな苦痛があったんです。
But in spite of this, God is going to do what He promised.
しかし神はご自身が約束してくださったことを、絶対してくださいます。
And it's the same for us. Again, God is going to get you to heaven.
同じようにして神様も、神様は私たちをも天国へと、導いてくださいます。
And, you know, Jesus promised, He said, I'm going to go and prepare a place for you. And then He said, you know, if it wasn't so, I wouldn't tell you.
まあ、イエス様もですね、 言ってくださったんですけれども、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、もしそうでなかったらあなた方に言わないでしょうと言いました。
And that's why the gospel is good news.
ですから福音は良い知らせなんです。
It's simple, but it's radical.
とても単純に聞こえますけれども、実はすごく、過激的というかですね、画期的なものです。
And our part in the gospel is simply toWe're just respond to the grace of God.
この福音に対して私たちがするべきことというのは神の恵みに応えるだけです。
So if you've placed your hope, your trust, your faith in Jesus Christ, you have every reason for rejoicing right now.
ですから、もし皆さんがキリストに信仰を持っておられるのであれば、この今ですね、喜びを持つ理由というのはたくさんあります。十分あります。
Now, so when Moses goes and tells the Israelites the good news, they don't want to hear it.
しかし、戻りますけれども、モーセがイスラエルにこの良い知らせを伝えるときにですね、彼は聞く耳を持たないんです。
And it's often the way, if people are suffering, you know, a lot of times they don't want to hear what you have to say about the Lord.
同じようにして、人々が苦しんでいるときに、私たちが言おうとすることに、死のことについて語ろうとしても耳を貸してくれます。
In fact, it may seem like it irritates them.
まあ、実のところですね、それを苛立たされるかのように思われることもあります。
But don't be discouraged. Don't be down on yourself. Just like Moses, go to God.
しかし、自分をですね、追い詰めないで、まあ、モーセのように神のところに行ってください。そういう状況の時には神のところに行ってください。
Okay, I'm going to give Yumi a workout.Go through this story, verse 14 to 27.
じゃあ14節から27節ですか、はい、までお読みします。27? 14節からお読みいたします。彼らの、父祖の家の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子、ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミで、これがルベンの族である。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、およびカナン人の女の子サウルで、これらがシメオン族である。レビの子の家系の名は次の通りである。ゲルション、ケハチ、メラリ。レビの一生は137年であった。ゲルションの子の諸子族は、リブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテの一生は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらはレビ人の諸子族の家系である。アムラムは、父の妹ヨケベテを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムライの一生は137年であった。イツハルの子コラ、ネフェグ、ジクリである。ウジエルの子はミシャエル、エルサファン、シテリである。アロンはアミナダブの娘でナクションの妹であるエリシバを妻に取り、彼女はナダブとアビフ、エルアザルとイタマルを産んだ。コラの子はアシル、エルカナ、アビアサフで、これらはコラ族である。アロンの子エルアザルはプティエルの娘の一人を妻に取り、彼女はピネハスを産んだ。これらはレビ人の諸子族の一族の頭である。主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出せと仰せられたのはこのアレンとモーセである。エジプトの王パウロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのはこのモーセとアロンであった。
I bet you wish you were back in Hungary setting up tables.
It would be easier.
Okay. You know, you may wonder why.When you're reading scripture like this, you ever wonder, why did God include these things in the scriptures?
All these names.
And you'll see them, you know, several times in the Bible.
しかしですね、聖書の中にこの系図というのは何回か出てきます。
The Bible includes genealogies because among other things, the Bible is a book of history.
聖書の中にはこの系図というものが含まれているんですけども、それはなぜかというと、聖書というものは他の書物と同じようにですね、歴史の本だからです。
You know, the same reason we have maps in the back of your Bible, most of your Bibles.
皆さんの聖書にもあるかと思うんですけども、皆さんの聖書の後ろにも地図とかが載っていると思います。
Because what the Bible is talking about real historical people and real historical places.
それはなぜかというと、聖書は実際に、存在した人々とか、その場所が、出てくるからです。
And this historicity or this historical accurateness of the Bible is one great proof that God is faithful, that God is real.
この聖書の歴史的真実性というものはですね、しっかりとした、証拠を持っていて、神様が本当に いらっしゃるということの、証拠にもなります。
Because we see God making a promise and we see Him fulfilling it through the genealogies.
そして、神がしてくださるといったことが実際に成就して、それが歴史の中でも証明されています。
And it talks about Moses and Aaron. It said they were descended from Levi.
モーセとアロンは、レビ族からの子孫だと言われています。
They descended from Levi because he had the right genes. In chapter 7, we're going to start seeing that God is going to start sending plagues.
Should I translate that one?
That's not a joke.
7章に入りますと、神がですね、その疫病を起こしてくる、場面が出てきます。
And we're going to see difficult times. Egypt is going to go through some really hard times when these plagues come.
そしてこの疫病が来るときに、このエジプトの国の人々は、とても大変なところを通されます。
And if you look at these plagues, it's very interesting. There is a great similarity between these plagues on Egypt and the great tribulation that's spoken of in the New Testament that will happen at the end of time.
皆さんにですね、ちょっと、気づいていただきたいんですけれども、ここに出てくる、出エジプト国に出てくるこの疫病というものは、実はですね、黙示録に出てくる大患難時代のその疫病ととても似ているものがあります。
So in Revelation, you know, you see water turn to blood, you see locusts, you see hail.
黙示録の中にはそのようにしてですね、水が血に変えられたりとか、イナゴが出てきたりとかですね、そして、氷が降ってきたりという場面が出てきます。
In both cases, Israel is ultimately delivered.
しかしどちらの場合でもイスラエルは助け出されるんです。
Okay, let's move on. We're going to start 28 and move on to 7 chapter, verse 7.
28?
Yeah.
じゃあ6章の28節から、お読みいたします。主がエジプトの地でモーセに告げられたときに、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください。私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。パロがあなた方の言うことを聞き入れないのなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。彼らがパロに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。
Wow, I was just looking at that. Aaron was 83.
アロンが83歳だった。
My dad is 83.
私の父はですね、83歳なんですね。
Yeah, anyway, I can't imagine my dad doing this.
なんでこの年でこんなことさせられるのか、ちょっと私にはわからないと言ってます。
God instructs Moses, go again to Pharaoh, again, command him, let my people go. Then he says, but he's not going to do it, at least at first.
神がモーセにですね、ここでもう一度パロのところに行って、人々を去らせるようにと、ね、お願いしなさいと言うんですが、しかし神はパロはそのことに対してですね、賛成しないよというふうに言っています。
And verse 4 says, So that I may lay my hand on Egypt and bring my armies, my people, and the children of Israel out of Egypt with great judgments.
4節のところに、パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって、私の集団、私の民、イスラエル人をエジプトの地から連れ出すと。
God says, You're going to be delivered. You know, there's no doubt about that. But before that happens,I want to reveal my power to the Egyptians.
神はあなた方は救い出されるけれども、その前にエジプト人に私の力を表したいと言ったんです。
Not only is he going to deliver Israel, but he's going to use their deliverance as a witness to the world.
神はイスラエル人を救い出すだけではなくて、そのような救い出されるところをですね、世の中の証として使いたいと思っています。
And it's the same. That's also the same for us today.
同じことが、今日も言えると思います。
You know, God could just take you right to heaven as soon as you're saved. You know, go pray the sinner's prayer and he'll beam you up and that's it.
同じようにして今日もですね、神が私たちがもうイエス・キリストを受け入れて、まあ、招きを受けたときにね、すぐ天国に送ってしまうこともできるかもしれない。
But he has another purpose in addition to your salvation.
しかし、救いの他に他の計画もお持ちです。
He wants to reveal himself to those people around you, those Egyptians that you live with and you work with.
神は、神様ご自身をですね、皆さんの周りに置かれている方に表したいと思っていますし、世の中の人たちの象徴であるエジプト人、共に働く人とかですね、そういう人たちの証人として用いたいと願っています。
You know, there's something I think, and I'm speaking to myself too, that we need to be reminded of.
私ももちろん含めてなんですけども、一つ思い出さなければいけないことがあると思います。
And that is, God does not exist for you.
それは何かというと、神は私たちのために生きて存在してくださるわけではありません。
You exist for him.
反対に私たちは神のために存在しています。
And it's His purposes that are most important.
ですから神の目的というものは一番大切なものです。
And praise God that His purposes for us are good, but nonetheless they are His purposes.
神様の目的というものはとても素晴らしいものですけれども、とても素晴らしくて。大切なことですけれども、それは神様の、計画なんです。
Okay, let's read verses 8 through 13.
8節から13節までお読みします。私はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方にお前たちの不思議を行えというとき、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げよと言わなければならない。それは蛇になる。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。そこでパロも知恵のある者と、呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法者たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。
So Aaron casts down his rod and it becomes a snake.
アロンが自分の杖を投げて、それが蛇に変わるところが出てきます。
But when the magicians, those two magicians there, they cast down their rods and they also become snakes.
しかしここに出てくるですね、呪法者、魔術者ですね、その人が彼らの杖を投げると同じようにして蛇に変わってしまいました。
You know, there is such a thing as occultic power.
まあこのようにですね、まあオカルトの力というものがあると思います。
It's demonic power, but there is power.
それは悪魔的な力ではありますけれども、力であるでしょう。
When I was in Fiji, I often talk, I was on a short-term missions trip to Fiji.
私がですね、その短期間の選挙旅行でフィジに行った時の話です。
And we worked with the Indian people. They're Fijians, but their heritage is they're from India, and they live out in the sugar cane fields.
まあそのフィジー人というのはですね、もともと、まあインディアンのそういうところからそういうあれなんですけれども、そこを彼らはシガフィールド。
Yeah, they raise sugar cane and they live in little farms out in the.
あ、そうですね。あの、あったフィジー人の人たちは、サトウキビをですね、あの、育ててたんですが、そこで、そういう農家をやってました。
And we would go around. Our ministry was kind of befriending the people, and they were very friendly. So it was nice. And we would go over to their farm. There was one guy's farm. I got to be good friends with him. I'd go there every day.
まあ、そのような人たちですね、私たち時間を過ごすことができまして、とてもフレンドリーな人たちでしたので、まあ、そのサトウキビ の何ですか、あの育てるそういう栽培っていうんですか、それの手伝いとかをして、いろいろと知り合いになりました。
And we would eat delicious curry and I mean they had the best food out there.
まあフィジーにですね、とても美味しいカレーがあるんですけれども、それを食べました。
And but after we ate, we'd sit around and we'd be talking, and I have a relationship with him where I started to talk about his belief and his Hindu gods and so forth.
まあ食事をしながらとかですね、食事をした後に、まあその仲良くなってですね、そのフィジー人の人といろいろ話をして、彼が何を信じているのかということをいろいろと話すことができ
ます。 And I asked him the question, well, tell me, how do you know that your God loves you?
そこで私が聞いたのはですね、あなたはあなたの神様があなたを愛してるってどうやったら分かるんですかって聞いたんです
。 I don't know, I was kind of expecting him to say, well, I don't, you know, something, you know, and then I'd tell him about
Christ. まあ私はですね、まあ、そう、私の神様が私をどういうふうに愛してるかって聞かれても分かんないなっていう返事をですね、ちょっと期待したので、自分で、あの、あ、じゃあ実はねっていう話をする予定だったんです。
But he goes into the house and he disappears for a minute and he comes out and he's got this piece of plywood with a couple of pictures laminated on it.
なんですが、その彼はですね、家の後ろの方に行って、あの、
just some pictures. He brought some pictures.
なんか写真をですね、ちょっと持ってきたんです。
And these pictures showed him, one of them, he was walking across fire. And you know, the Hindus practice fire walking and he was really walking on fire and had a big skewer stuck through his cheeks.
その写真の一つなんですけども、それはなんかヒンズー教のですね、まあ、そういう信仰の一つなんでしょうか、その自分がその火の上をですね歩ってる写真だったんで、
I mean, they were really, really and another picture he showed him putting his hands in boiling oil.
そう、他の写真を持ってきてみたんですが、そのには自分の手をですね、あの、その熱い油、焼きたって、そういう油に自分の手をガッて入れてるような写真も持ってくれました。
And he wasn't burned.
しかし、やけどしていなかった。
And I just kind of, oh, I didn't
know. なんて言ったらいいのかちょっと止まってしまったんですが。
But, you know, we shouldn't be impressed with occultic power. Yes, it's real, but we shouldn't be impressed with it.
私たちもですね、まあ、そのようなオカルトの力とかを聞くときにですね、それに感心してはいけないと思います。
Because we're going to see in the story, there's a limit. It may be there, but it plays itself out.
しかし、そのような力というものは、まあ、ある程度の限度があって、衰えていくところをこのストーリーの中で見ていきます。
So, but, you know, they threw the rods down, they became snakes, but then Aaron's rod swallows up their rods.
まあ、その魔術者がですね、同じようにして杖を投げるんですけれども、まあ、アロンの杖がですね、それ彼らの杖を飲み込んでしまうっていうのも出てきます。
You know, rods, I always think of a magician and a rod, you know, their magic rod. That's probably really important. My rod is gone.
魔術者にしてみればですね、その杖というものは、まあ、あの商売道具みたいなもので、それがなくなったら困ったんではないかなと思うんです。
Okay. All right, I'm going to punish Yumi one more time. 14-25
節からお読みします。主はモーセに仰せられた。ファロの心は強情で民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝ファロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならない。ヘブル人の神主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に使えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は地に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。またエジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の命令の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの地方士たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞こうとしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主はナイルを打たれてから何日か満ちた。
Thank you. So Pharaoh's heart is hard. It was still hard. So God instructs Moses and Aaron, go and strike the river.
パロのですね、心はまだこういう堅くなで、モーセは川を打つように、命令を受けました。
And as Aaron stretches out his rod over the Nile, it turns to blood.
そしてアロンが、その杖をですね、伸ばして、ナイル川の方に伸ばすと、それは水が血に変わってしまったんです。
Not only did the Nile turn to blood, it said all of the waters of the land turned to blood.
まあ、ナイルだけではなく、その他すべて、の水の集まっているものが全部血に変わってしまいます。
The streams, the rivers, you know, the coke machines, everything. There was blood everywhere.
小川とかですね、川とか、コカ・コーラも変わったのかなと思います。
And the fish died and they started to stink. You can imagine.
そして魚もですね、死んで臭くなり始めました。
There was blood all over Egypt.
そしてエジプト全体に至るところにその血が、ありました。
And in verse 22, interestingly, it said the magicians were able to do the same thing.
22節のところにもありますけれども、その、呪法師、魔術師たちも同じようなことができたとあります。
Now think about it for a moment.
ちょっと考えていただきたいんです
が、People are just dying of thirst.
ここで考えていただきたいんですが、ここで、人々は水がなくて苦しんでいます。
And we see then from verse 24, the only way they could get water was to dig a well near the Nile. They were able to dig down and get some fresh water.
24節にもありますが、このエジプト人が水を飲むためにですね、ナイルの近くにあるそのような井戸をですね、掘るしかなかったんです。
So here are the magicians. They've seen all the water has been turned to blood.
ここで魔術師たちが全ての水が血に変えられたところを見せられました。
People throughout the land are suffering.
そしてエジプトにいる全ての人がそれで苦しんでいます。
But somehow somebody is able to find some fresh water and bring it to them.
しかしそういう中で誰かがその魔術者にですね、水を持ってくるんです。
And what did they do?
それでその 貴重な水をどうしたでしょうか
They turned it to blood.
また血に変えてしまったんです。
I mean, that, they only made matters worse.
それは状況をさらに悪くしました。
You know, why didn't they do a miracle and clean up all the water?
魔術師たちは反対に、まあ、奇跡を起こしてですね、その血になってしまった水をまた水に変えてしまうということはできなかったんでしょうか
Occultic power is like this.
まあ、オカルトの力とはそのようなものではないで
しょうか It never makes things better.
まあ、そのオカルトの力というものはその状況を良くするってことはありません。
And it always makes things worse.
そして状況を悪くするだけなんです。
When I was in Fiji and I didn't know how to answer this guy, you know, he showed me pictures of him walking through the fire.
まあフィジーの話に戻りますけれども、その友達がですね、あの自分が火の上を歩ってる写真を見せてくれたときに、
And I thought about
it
for, I thought about it for a while and I said, you know.My God doesn't ask me to walk through the fire.
まあ私が唯一言ったことはですね、私の神様はこのようにして火の上を歩けっていう神様じゃないんだよねって言ったんです。
Because you know I don't need to walk on fire.
それはなぜかというと、私は火の上を歩く必要がない。
What I need is forgiveness of my sins. What I need is power to live a godly life.
しかし私に必要なのはその罪の許しと。そして神に喜ばれる人生を送るための力が必要なんです。
You know, I don't need to come home after work and stand in my barbecue grill or, you know, what use would that be?
私がですね、仕事から帰ってきて、そのバーベキュー用のですね、コンロの上に立つ必要はないんです。
But you know, I have, maybe you've read these too, but I've read a lot of stories about these, they're in all religions, but I think of like Hindu mystics.
まあ、多くのですね、そういう話は聞いたことあるんですが、まあ、ヒンズー教のある秘伝を聞きました。
But it's that way, I think, in all occultic things.
まあ、そのようなヒンズー教の秘伝もそういうものが多いと聞いています。
But people spend, there are monks up in the Himalayas, they spend their entire lives learning to do weird, or trying to learn to do weird things.
まあ、そのようにですね、ヒマラヤのですね、この山奥に住む、修道院。
I read about, I was
reading. そのヒマラヤの山の奥に住む、そのいう修道、お坊さんみたいですね。お坊さんが、一生かけてですね、面白い、なんか奇妙なことをやっているわけですね。
Now the old boys are going to be mad.
この辺のお坊さんに怒られるかもしれません。
Anyway, you know, I was reading this book. This psychologist from Harvard, he went over to study these guys.
まあ、ハーバード大学のですね、ある教授がそのことを勉強するために、そこに行ったそうです。
And you know, they were able to melt snow by just meditating.
まあ、自分でそういう静かにですね、座っていることによって自分の周りにある雪を溶かすとかですね。
And they said that they were told, he was told that some guys could levitate.
そして、まあ、ある人はその宙に浮くことができる、そういうなんか技を取得したという。
He never found anybody that could levitate. What he did find was people would sit like Indian style and they would kind of jump up in the air. And they would practice this every day, trying to get themselves, hoping maybe one time it would catch and they would, you know, float around.
まあ、実際にですね、その教授が発見したことというのは、まあ、そのようにして宙に行くという技を取得したというものよりもですね、そいつは座禅を組んでですね、ぴょんぴょん飛ぶ、飛んで、いずれか多分一人か二人が宙に行くっていうようなことを試していたんです。
But, you know, we're, but, one other thing, I've heard about this. One guy was telling me he was really into yoga, and he said, this guy is so intense, man.He can make a string go through his nose and come out his mouth.
まあもう一つお話なんですけども、まあすごいヨガにですね凝ってる人がすごい人がいて、そういう紐ですね、紐を鼻から入れて口から出るっていうすごい技を持ってるらしいよっていう。だからといってそれが何の役に立つんでしょうか。
What a waste of life.
すごく無駄な人生だと思いませんか。
I mean, but unfortunately, people buy into this stuff.
まあ。それなんですが、そのようなですね、考え方を信じてしまう人がたくさんいます。
You know, superstitious beliefs, they catch people's ears.
そのような迷信的な考えというのをすごくみんな、皆さんがですね、興味を持たれる。
And this was the case in Egypt. People looked up to these magicians. They thought they were in the know. They were the guys.
エジプトでも同じことが、あってそのようにして生まれちゃったんですか。そういう人たちからそういう人たちに人々は注目を置いてすごく感心していました。
And before God delivers his people out of Egypt, he's going to prove to everyone, to the Egyptians, to everyone, that he alone is God. He is the Almighty God.
ここで神がイスラエル人をエジプトから救い出す前に、神様は自分自身が唯一の神であって、すべての全能の神であるという証拠を数々出していきます。
The false religions, these magicians in Egypt, they're no match for God.
そのような魔術者とかですね、偽りの宗教、エジプトにある宗教というものは、神には全然かなわないんだということを証明しています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord,
主よ、
It is a privilege to be called your child.
あなたの神と呼ばれる特権を本当に感謝いたします。
We can say we know Jehovah God.
私たちが、エホバである神を知っていると宣言できることありがとうございます。
Lord, I pray that you'd encourage us all.
私たち一人一人励ましてください。
Because we're still here in this world.
それは私たちまだこの世にいるからです。
And we suffer here, Lord, because of the sin that's in this world.
そしてこの世の中にある罪によって一人一人苦しんでいます。
And sometimes, Lord, it gets discouraging.
そして、失望することも多いと思います。
But we know, Lord, that you are aware of our suffering.
しかし、あなたは私たちのその苦しみを知っておられることありがとうございます。
And we believe you, Lord, when you say that you're preparing a place for us in heaven.
そして天に私のために用意してくださっているということを私たちは信じています。
And it's like it's better than we can ever imagine.
それは私たちの想像以上のものであることをありがとうございます。
So Lord, I pray for all of my brothers and sisters, encourage us with this thought.
ですからその事実を持って兄弟姉妹を励ましてください。
We look forward, Lord, to coming home, to being with you.
そして、あなたと共に、いつか、あなたのところに行けることをとても楽しみにしています。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen. Okay, well.